Net Radio.
皆さんこんにちは。始まりました、田中直道のストレートブロード、 DJ の田中直道です。この番組ではアーティストの田中直道が時にゲストを交えお届けするラジオ番組です。ホワイトデー生まれの僕が今日もあなたにまっすぐお届けします。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。では早速本日のゲストをご紹介いたします。神田芽衣子さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時に呼ぶ何でしたっけ、ゲスト、
はい、
でしたっけ、
はい、
はい、ということで、はい、今日本当に呼んでいただきありがとうございます。
こちらこそです。はい、2度目ましてですね。
そうなんですよね、
はい、
なんかちょっと前、何月でしたっけ、3月ぐらい、
そうですね、
に実はちょっとゲストにこちら出演していたんですけど、はい、その時はちょっと電話ゲストという形で、
はい、
劇団ふたりぼっちっていうユニットやってるんですけれども、はい、なんかそちらのメンバーの一人として、
はい、
出演したんですけど、なんと今回は降格じゃない、昇格して、
はい、
ピンで来ちゃいました。
ありがとうございます。電話でお話しした時に、
はいはい、
ぜひご一緒にもう目の前でお話ししたいなって思ってたんで、
はいはいはい、
それが まさか4ヶ月後に実現すると思わなくて。
そうですよね。いや、なんかでもあれも本当に、はい、ちょっとしたきっかけだったんですよね。
はい、
なんかあの日ちょうど私たちもラジオやってるんですけど、
はいはい、
ラジオ収録をやっていて、
はい、
まあ、あの間に入っているアーティストさんのご紹介で、
はい、
急遽なんかガヤとして出演するという奇跡が本当ありがとうございました。
こちらこそです。ハッピーバースデーも歌ってくださいましたもんね。
そうな、こんなね素敵なこうなんていうんですか、スタジオで、
はい、
私たちそんなあれですもん、もう外とかでピピュって撮ってるんで、まあ、大げさですけど。
いえ、そんな、
いやいや本当に。
もう素敵な思い出はね、できたので、今日も素敵な思い出を作っていきたいなと思ってまして。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。芽衣子さんは普段、キャスティングだったりとか、ラジオパーソナリティだったり、うん、プロデュースや制作をされてるんですよね。
うん、そうなんですよね。なんかそうやって言うとちょっと大げさかもしれないんですけど、
はい、
まあなんか、多分このラジオにゲスト出演される方って、
はい、
俳優をやってたりとか、
はい、
アーティスト出てたりとか、
はい、
こう表に出る方が多いと思うんですけど、私自身もそのタレント活動を経て、
はい、
まあ、そのプロデュースというお仕事をさせてもらうようになったんですけど、
はい、
今日はね、ゆるく話したらなぁなんて思ってるんですけど、
普段見れない一面を見てたらいいなって。
まあそうですよね。なんかいつも後ろの方にできるだけ下がるようにしてるんで、今日は前出ながら、
はい、
ちょっと楽しみたいなと思ってるんですけど、
はい、
なんかあの打ち合わせの時にいろいろ喋ったじゃないですか、
はい、
で今日なんか何喋ろうかなって思ったんですけど、
はい、
結局思ったことがコーヒーについて喋りたいなと思ってて、
はい、そう、僕コーヒー好きなんですけど、コーヒーお好きなんですよね。
そうなんですよ。なんか初め打ち合わせの時は、
はい、
なんか夢の国について喋ろうみたいな話になってたじゃないですか、
はい、
でもなんか夢の国もいいんですよ、
はい、
とっても好きなんですけど、
はい、
別になんか私は夢の国の、
うん、
あのランドとかシーが好きっていうよりは、
はい、
全体的な世界観が好きだったりとか、
はい、
そういったところもあって、
うん、
でもなんかそれって本当になんか非現実的な部分だけど、
はい、
コーヒーって日々の生活の中にあるじゃないですか、はい、特に私たち、
はい、だから僕も毎日飲んでますからね。
そうそうそうそう、私も今日なんか実は水筒持ってるんですけど、
はい、
水筒の中に必ずあのコーヒー入れてて。
水筒にコーヒーを入れるんですか。
そうなんですよ、なんだろう、なんかカフェも好きで、
はい、
カフェももちろん行くんですけど、
はい、
やっぱ家の中でまったりするのがすごく好きで、
はい、
家をどれだけ充実できるかって考えると、
うんうん、
なんだろう、あのいただき物を結構もらうんですね。そのやっぱ舞台やってたりとか、
はい、
イベント行ったりとかそういったところとか、
はい、
あと現場だったりとかで差し入れでコーヒーいただくこと多いんですよ、めちゃくちゃ、
はい、
で最近だとそのコーヒー好きです好きですってすごく言ってる兼ね合いもあって、
はい、
そのカフェを経営してる人とか、
はい、
あとなんだろう、コーヒーとかそういったところのプロデュースをやってる子とかもいるんですよ、
はい、
タレントさんとかで、
はい、
そういう方たちからコーヒーもらうんですよ。
最高じゃないですか。
めちゃめちゃ最高ですよ。だからもっとねコーヒー好きだってことをねもうガンガン言っていこうと思って、
僕もなんかこれを聞かに行けに言おうと思いました。いつものコンビニのコーヒーが中心なんで。
あ、わかります。コーヒーでも美味しいですね、コンビニのコーヒーも、
はい、
なんか打ち合わせってかさっきの前室でも喋ったんですけど、
はい、
私コンビニコーヒーだいたい1日で5杯ぐらい飲むんですよ。
はい、
それはちょっと体に悪いかなってちょっとね自粛しようとは思ってるんですけど。
大丈夫です、僕も1日5杯ぐらい飲みます。
あ、やっぱそうですよねでそれ以外にもなんか最近だとリキッドコーヒーを大量に買ったりとか しながらね、冷蔵庫がある楽屋とかで、ね、現場は素敵だなぁなんて思うんですけど、
はい。さあ、コーヒーの話をしたいところなんですけども、
そう、話足りない。
次のコーナーで続きを。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、コーヒーの話も盛り上がりましたね。
いや、盛り上がってないでしょ、どう考えたってなんか、いや、うえうえうえみたいな。いや、でもね、今日はね、はい、あの、私がっつり今宣伝しに来たんで、
はい、
もうね、これはね、ちょっと今日仕事の話をね、プライベート、神田のプライベートなんて誰が聞きたいんだよって思っちゃうんで、
うんうん、
ちゃんとね、うんうんじゃなくて否定してください。なんで、あの、ちょっとあの仕事の話できたらなと思ってて、は
い、あ、もうぜひぜひぜひお願いします。
いや、そうなん
です。あ、僕ね、神田さんのプライベート気になるんですけど、その仕事の話を気になります。すごい。
本当ですか。
はい、いや、
てか仕事の話ばっかりですよ。毎日毎日日々仕事ばっかしてるんで。
はい、
で、なんかさっき、お伝えしたと思うんですけど、
はい、
まあ、キャスティングとか舞台のプロデュースが最近はメインなんですね。はい、映像とかももともとやってて、どちらかっていうとそっちの方がメインだったりとかするんですけど、
はい、
この1年ぐらいはもうずっと舞台に携わらせていただいてて、
はい、
で先月とかは、
はい、
3本かな、舞台やってて、
はい、
まあ、キャストだとそんな1ヶ月に3本とかってやっぱ関われないので、
はい、
これはスタッフの良さかな、強みかなってすごい思ってて、
はい、
なんか1個は7月の中旬から2週間やってた作品が2本ありまして、
はい、
1個があの K ファースさんのプロデュース公演、
はいはい、
でもう1個がマイルストーンさんっていうところがあるんですけど、
はい、
そこのプロデュース公演と、はい、この間7月の中旬ぐらいかな、
はい、
3本目が朗読劇ガールズ舞台だったんですけど、
はい、
なんかピュアホワイトパーティーボリューム1っていうストックものを、はい、に関わらせていただいて、
はい、
全部違うんですよ。
全部内容が違う。
全部内容違くて、
はい、
K ファースさんの君が残した白いひまわりっていう作品は、
はい、
なんだろう、あのシチュエーション、ワンシチュエーション、静岡の方にある、
はい、
そのあと旅館が舞台になってるんですけど、はい、そこで巻き起こるって言い方するとあれなんですけど、うん、そこの、家主の男の人と、うん、そこに来たお客さん女の人がいるんですけど、はい、その二人のラブストーリーのお話なんですよ、簡単に言うと、はい、で本当に人間ドラマあふれるみたいな感じで、うん、笑って笑ってもう最後ももうなんか本当やばいですよ、呼吸できなくなるぐらい
感動
的な、もう泣くもうってもう台本知ってんのに、はい、私稽古場で泣くっていう、はい、気持ち悪いスタッフだったんですよ。
いや、
だって気持ち悪くないですか、私そんな人自分が舞台のキャストで、うん、キャストでいて、はい、見たことないですもん、やらせみたいな。
いや、スタッフさんが感動してる部分見たりとかして、自分がもしね役者だったら嬉しかったりしますけどね。
いや、本当でも見たことないですよね、そんなスタッフ。
うーん、
私は見たことないです。
僕もあるかないかって言われればないです。
ですよね。だから私気持ち悪いって思って見てて、でもう一個は、
はい、
あのザ・ミドルワールドっていう作品で、
はい、
イメージ的にはライアーゲームみたいな感じなんですけど、
はい、
とある世界になんか気づいたらあのいた12人の男女の話なんですよ、
はい、
でマスターっていう男の人がいて、その人の指示通りどんどんゲームをしていって、はい、勝ち残った人が、
うん、
生き返れるっていう話だったんですよ、
はい、
そこもやっぱり愛のお話で、はい、実はそれぞれがつながっていってみたいな感じのお話で、うん、それはねなんかね初めねえなんだろうこれっていうちょっとなんか不思議な感覚なんですけど、
はい、
だんだんその12人の男の人たちが女の人たちが、うん、名前しかわからないのにどんどん関係値とかが分かっていって、うん、えこんな展開なのみたいな感じのドキドキワクワクみたいな作品でした。 でもう一個がこの、うんうん、その朗読劇福岡でやってたんですけど、はい、そんな声優さんだったりとか、うん、あの元アイドルの方たちとかも女の子たちだけでやる朗読劇で、はい、あのそちらの方はちょっと福岡での公演だったのと、はい、時期的に本番かぶっててあの本番見に行けなかったんですけど、はい、稽古見た感じはすごいなんかあ女性なんだろう世の中は男女いるじゃないですか、うんはいだから女性だけでドラマを作るってやっぱ難しいのかなと思ってたんですけど、はい、それはそれでちゃんと見応えがあるし、うんうんうん、いい意味で可愛いだけじゃないみたいな
かっこよさもあったり
かっこよさもあったりとか、うん、ちゃんと女優さんでなんかそのアイドルがなんか朗読劇やりますとか、うんはいね、そういう感じで見るとちょっとなんか斜めから見ちゃう部分あるじゃないですか
あ、はい、
でもなんかみんな底力があってすごいなと思って見てて、うん、
へー
すごい楽しかったです三者三様みたいな、うん、あのそのラインナップの作品を関わらせてもらった感じですね、
はい、その作品は 愛がテーマというか
全部、うん、結構でもやっぱなんだろう身近な人たちとどういう関係値で築き上げていくかみたいな、うん、そういうテーマがやっぱりありますよね、
はい
うん、やっぱみんな、 なんだろう 悪い意味じゃなくて考えてることって一緒なんですよね、
はい、
最終的には人の優しさだったりとか、うんなんだどうやってその今いる周りの人たちをと関わっていくかみたいなところにやっぱ最終的には行くかなって思って、
はいはい、
7月は舞台やってましたね、
うんうん、この3つのね今のお話聞いてすごい見たくなりましたね
本当ですか舞台とか行くんですか
舞台行きますよ
本当ですか、はい、どういうの見るんですか知り合いが出てる舞台とか
知り合いが出てる舞台だったりとかそうですねそれが多いですね、あと一回アイドルさんのやってる舞台も見に行ったことあります、シンデレラのやつとか、
面白そうですねえでねなんかね、うん、ここから先はがっつりねあの宣伝になってしまうんですけど8月もね、はい、舞台あって、
はい、
なんかねそっちはちょっとまだねそこまで稽古の方に行けてないので、
はい
まあ、どんな感じの作品になるのかっていうと、
はい、
はっきり言えない部分もあるんですけど、
はい、
8月の14日から18日にゼロビートさんっていうプロデュース公演があって、はい、そちらの方でカレードルームっていう作品も私もキャスティング協力で関わらせていただいてます、
はい、
こちらの方は一部キャストっていう形にはなるんですけど、
はい
まあ、信頼できるその俳優の先輩さんたちがもともとプロデュースしている団体で、
はい、
そこは男性のユニットチームなんですけども、はい、今回は女性キャストがメインで、
はい、
ゲストで客演で読みながら、
はい
まあ、女性の子たちのルームシェアのお話
ルームシェアのお話しますね
そうですねでもう一個が8月の28日から9月1日に劇団88号さんっていうところが、
はい
まあ、公演やるんですけど、
はい、
そこが今回なんか初めてキャスティングを入れたいっていうことで私にお話が来まして、
はい、
でやります、
はい、
で舞台秘密っていう作品なんです、
はい、
ここもなんかね大正12年の設定なんですけど、はい、なんかねすごいツイッターとか見てるとみんな大正ロマン大正ロマンって書いてて、
はい、
で私の後輩の斉藤隆彦っていう人間と、うんはい、そこの主催の野池博さん2人で台本書いてるんですけど、
はい、
なんかねすごいね面白かったです本見たら
へえ大正時代っていうと僕のおばあちゃんが生まれた時代ですね、
うんうんうん、
あの時代どんな感じだったんですかね
なんか私も大正そのなんだ打ち合わせとかするときにその本を書くにあたってそのキャストさんそれぞれのカラーを教えてほしいとかどんなことができるかとか聞いたいって言って本打ちに参加したんですよ。でそこで実際に大正時代に流行っていた音楽を聴きながら打ち合わせしたりとかしてました。でも頭おかしくなってくるんでだんだんなんて言うんですか仕事モードになるって意味で頭がどんどんはぁはぁってなってくるから途中で要は私たちの大好きな夢の国の音楽を聴くっていうのをやってました。うんうんって聞きながら途中でうんうんって聞いて、
はい、
そう大熱唱をして打ち合わせの会議室 でそれでまた休憩時間終わりだよって言ってはいって言ってまた参加するみたいな。
そうですね。会議室の中は大正と平成を控えましたね。
平成じゃなくて令和ですね。
あれあそこだですね。
はい。いう感じでやってます。
いいです。
そうでも両方とも今回の8月のは、
はい、
コメディなんですよ。
はい、
うん。だからそういう意味ではすごい楽しみだなって思っていて、その令和が舞台のものと、
はい、
大正が舞台のものと、
はい、
うん、すごい楽しみだなと思ってます。
気になりますね。すごく。
うん。なんかキャスティングやってると本当にいろんな、ね、方とお会いする機会が多くて、うん まあ、舞台って一個言っても本当に幅広いし、
はい、
あの俳優さんも舞台やる、うん、声優さんも舞台やる、
はい、
アーティストさんが舞台に出ることもあるし、
はい、
声優さんが出ることがあるもあるし、芸人さんやタレントさんが出ることもあるから、
はい、
本当に面白いなと思ってて、もちろんその劇団という括りの中、全員劇団員でこうなんて言うんですか、全部自分たちでやるっていう面白さもあれば、
はい、
ゲストさんばっかりでタレントさんだったりとかで、その全く違うフィールドの方たちが舞台をやるのもすごい面白いなって最近は思ってるので、
はい、
なんかキャスティングってサッカーと一緒だなと思ってます。
あ、ですよね。
そう、監督がどうしたいかっていうのを私は聞いた上で、こうなんかチームを一緒に考えていくみたいな感じで今思ってます。
僕もなんかその普段アーティストやってる人や芸人さんやってる人が、まあ、そういったものに参加したらどんな感じなんだろうなっていうふうにすごい気になります。
そうなんですよね。だからなんかでキャスティングの話した時にどういう人がいいですかって、うん、いい意味で、うん、キャラクターに合えば何でもいいですっていう人もいるし、こういう人がいいとかっていう話も伺ったりとかして、でじゃあ舞台の経験ないんだけどこの子どうですかみたいな話とかしてったら、すごい惚れ込んでくれたりとか、すごいマッチングが良かったりする時もあるので、ぜひぜひね、どんどんいろんな人に舞台出てもらいたいなと思ってます。
じゃあ僕も立候補します。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあ、僕はあの立候補は、
そうですね、
通るか、
これはどうなるかは私のツイッターをね、今後見ていただければキャスティングしましたっつって、出てこないかもしれないし、はい、出てあれ早っとか言って、もうね、明日ぐらいに発表されてほしいかなみたいな
まあちょっとね、あの神社に行ってお祈りをしながら、じゃあ、はい、もし告知があればお願いします。
はい、あ、告知はね、先ほどもしたんですけれども、うん、8月ですね、
はい、
あの8月14日から18日にカレードルームという作品を、ゼロビートさんがやります。上野スターハウスで上演いたしますので、よろしくお願いします。はい、あと8月28日から9月1日、新宿スターフィールドにて劇団88号さんの秘密という舞台にキャスティングで入らせていただいてますので、よろしくお願いいたします。こちらツイッター見ていただければいいかなと思ってますので、お願いします。
こちらは劇団2人ぼっちで検索すると、
あ、違いますね、神の田んぼに明るい子で検索していただければと思います。
はい、
あとですね、先ほどお話ししたんですけど、私劇団2人ぼっちというユニットやっておりまして、はい、毎月第2第4日曜日にラジオの配信やってます。
はい、
あとショールームさんの方で公式ページ持っているので、
はい、
そちらの方やってたりとか、あと YouTube で動画やってたりとかして、はい、ティントルームさんというところで公式のページがありまして、私たちのオフィシャルページなんですけど、
はい、
そこに行っていただくといろんなものを検索できますので、はい、ぜひチェックお願いします。
お願いします。
はい、ということで、私ね、最後にね、ちょっと話したいことがあったんですけど、
はいはい、
もうすっかり夏休みじゃないですか。
はい、
なので仕事の話ばっかりじゃなくてね、最後夏休みの話したいなと思ってるんですけど。
したいです。え、夏休みってどっか行かれます？
それがね、今のところ予定ないんですけど、
はい、
できたら本当はね、海外旅行とか好きなんですけど、
はい、
帰省で精一杯かなって感じですね。
あ、どちら出身なんですか？
私はなんかね、東京は東京なんですよ、一応、
はい、
なんですけど、ちっちゃい時新潟と東京行き来してたりとかしてて、
はい、
なんか新潟が故郷なんですよね。
あ、僕のお母さんと同じですね、新潟。
そうなんですか。
新潟はね、米がすごい僕好きで、
ね、壊れせんべいとか子供たちみんな食べますし、
はい、
なんかね、もうただうちはめちゃくちゃ田舎なんですよ、
はい、
実家が。だからなんだろう、携帯の電波もないし、
うんうんうん、
電車とかも2時間に1本とか3時間に1本だし、
うん、
駅までもめちゃめちゃ遠いしみたいな感じで、
うん、
なんか帰省してももう何もやることないんですよ。だから私よく、はい、ツタヤさんとかで、
はい、
ツタヤディスカスで DVD 思いっきり借りて、
はい、
届けてもらうんですよ、
はいはい、
でそれでパソコンでずっと見てて、
はい、
でそれでポストに投函すれば返せるんですよね、あれ DVD
ですよね、
うん、だからそういう風に遊んだりとかしてますね。
へー、僕はですね、あの星がすごい綺麗に見えるんですよ、新潟行った時、
はいはいはいはい、
なので夜あの星を見ながら、たまに夏とかだとあの長岡の花火大会の花火が見えたりして。
あ、なるほど。あ、めっちゃいいとこに住んでますね。うちの田舎はちょっともうね、本当にね、
はい、
人がいない場所なんで。
そうなんですか。
そうなんですよ。だってもう帰ってくるとすぐ気づかれますもん。あ、メイコ帰ってきたねみたいな感じで、あ、どうもどうもみたいな、どうもどうもって。
へえ、
本当です。
でも雪も降ります強いじゃないですか。
雪めちゃめちゃ降ります。だから冬はあんまり帰らないです。あのもう2メートルとか積もっちゃうんですよ、
はい、
で身動き取れなくなっちゃうので、
はい、
結構皆さんね、雪の季節に遊びに行くみたいですけど、
うんうんうん、
でも雪だと本当にみんな億劫になっちゃうんですよ。出てこなくなっちゃうし、
はい、
でせっかく人に会いに帰るわけじゃないですか。ゆっくりもしたいですけど、
はい、
でも寒くて身動き取れないんだったら、だったらもう東京でいいかなって思って、
はい、
うん、っていう感じですね。
だもう夏に休みにはやっぱ帰るのが、
そうですね。え、直道くんはどっか帰るんですか。
僕は
行きます。どっか。
僕はね、あの去年プールに行ったんで、
はいはいはいはい、
今年は海に行きたいなと思ってます。
いいですね。
東京湾になっちゃうと思います多分。
え、東京湾か。あ、だから本当に海みたいな感じ。あ、じゃあせめてバーベキューぐらいはね。
あ、そうなんですよ、したいんですよね。
私も今年はちょっとバーベキューぐらい、なんか夏だからやっぱり夏っぽいことしたいなと思ってて、
うん、
で花火大会とかだとやっぱ人混みが多かったりとかするし、
はい、
なんかなんだろう、そのでもそのシーズンしかできない何かっていうのは必ずやっぱやって、
はい、
四季があるじゃないですか、この国は、はい、だから夏楽しみたいなと思ってるんですけど、
間違いないです。
ですよね、うん、
もう夏休み最高の思い出しましょう。
そうですね、まあ、休みというほどなんか休みどこまで取れるか分かんないんですけど、
はい、
でも舞台の稽古とか、
はい、
次のね、また先々にも企画がどんどんどんどん決まってたりとかしてるので、
はい、
まあ、それの準備をしつつ、
はい、
隙間時間をうまく見つけてね、あの大人の休日を楽しみたいと思います。
ありがとうございます。ということで、あの本日のゲストは神田芽衣子さんでした。
ありがとうございます。